では改めて今日のカフェテラスのゲストお迎えしました。ご紹介しましょう。パイグループサンダ広報ご担当のエリスさんです。ようこそお越しくださいました。
はじめまして、パイグループサンダのエリスと申します。今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします、はい、このパイグループという、ね、お花の名前だけでは活動の内容などがどなたにもちょっと、ね、はい、お伝えでききれませんので、はい、この立ち上がり活動の始まり、はい、どんな経緯でなったのか、このあたりゆっくりご紹介いただけますか。
はい、パイグループのパイというのは、はい、予防介在教育っていう英語の単語の頭文字、はい、PIE を取ってパイと読むんですが、はい、その予防っていうところは、うん、プリベンションインターベーションエデュケーションでパイと呼んでいます。はい、はい、で活動の始まりなんですけれども、2017年頃に、はい、私の夫、外国人なんですけれども、ちょっと日本のがんに対する考え方と海外の考え方が少し違うなっていうふうに感じたところがありまして、はい、でやっぱりもうそもそもがんにかからないこと、その病気予防の重要性を発信する活動、自身が持っているホームページで、海外の情報を翻訳したりとかして発信するような活動を開始しまして、
はい、そうなんですね、はい、4年ほど前になりますね。
そうですね、はい、それでそういった活動をしてるっていうことを知った現理事長である西澤、はいとかを中心として、はい、病気予防とか、教育の機会を通して地域社会の健康福祉に向上貢献しようとするものが集まって、市民活動団体として産声を上げたのがちょうど2018年の6月になります。
あ、そうなんですね、はい、
それから3年の活動を期間を得て昨年10月に NPO 法人化をしまして現在に至っています。
そうなんです。皆さんでもとっても意識が高いですね。
そうですね、ちょっと面白く言うと健康オタクな集団でもあります。
いやいや、健康に関してはやはり日本人、はい、結構ねテレビ番組も健康番組多いですのでね、はい、気にはしてますけども、はい、やっぱりがんに向かう、はい、あれは違うようですか。先ほども海外と比べるとと
そうですね、やっぱり海外の情報になりますけれども、うん、日本は罹患者がどんどん増えていっている、でも海外は減ってきているっていうような現実も、乳がんとかでもそうなんですけど、そういうのもあって、
今では2人に1人って言いますね。
そうですね、本当にこの2人に1人っていうことも皆さんよくご存知なんですけれども、なんでこう日本人の死因の1位もがんで、そういった情報っていうのは皆さんよくご存知なんですけれども、すごく身近な病気なんですが、なんでがんになるんだろうとか、がんはどうやったら予防ができるんだろうっていうようなことをご存知の方ってちょっとあまり耳にしないなって、
漠然とは不安に思っているけれども、だからって言ってこう説明できるっていうことは難しいですね。確かに言われてみればね。
そうですよね、今ね本当に世界中で猛威を振るってるコロナウイルス感染症もそうですけど、はいはい、ある程度どうすると予防ができるかっていうことは皆さん漠然とですけど知っていて、はい、今日みたいにマスクをしたりであったりとか、はい、ちょっと外出を控えようとか飛沫感染を控えようとかっていうようなね、そう予防をしてるっていう方は結構多かったり、
そうですね、
その虫歯予防のために歯磨きをちゃんとしますとか、はい、甘いもの控えますとかっていうようなことをされてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、がん予防のために私運動してるのとか、がん予防のためにちょっとお酒は控えてるのとか、そういったことをなんか話される方ってなかなか聞かないなっていうところ で、
一時期でも発がん物質っていうのが結構こう、巷で広がって、はいはい、添加物なんかはちょっと気をつけようとかいうのはありましたけどね、はい、
そうですね、本当にテレビ番組でもそういう情報ってバーって広がるとその時皆さん 興味を持って、その時期は気に
して、ね、しやすい
です、そうですよね、気にしてくださるんですけれども、やっぱりがんという病気は長年かかってできる病気でもあるの で、
そうです、ね、
やっぱり長年かけて自分の健康を気をつけるっていうところ、うん、であとその、まあ、どうして病気になるのかもそうなんですけれども、はい、やっぱりその情報っていうところ、
うん、
がん保険に入りましょうとか、いざという時の情報ってすごくたくさんあるけれども、はい、そういう、はい、がんをどうしたら予防できるのかとか、自分の健康を気にするっていうところ、もちろんテレビ番組でもたくさん聞くのは聞くんですけどなんかその時だけになってしまいがちなので、
人ごとのようなところもあったりしますしね、
はいはい、やっぱりがんっていう病はもうそもそもならないことっていうところに考え方をシフトしていただきたいなっていうのが、まあ、活動の
最後でもあります。ということは、はい、防ぐことができる病気になってきたっていうことでもあるんですね、はい、
そうですね、ある程度研究も進んできていて、また後でご紹介するんですけれども、はい、がんの予防についてっていうような情報も最近はちょっと耳にするようになったりしました、
ね、はい、だからやっぱりある意味、まあ、諦めではないですけども、はい、今治療法がなかなか見つかっていない認知症なんかも、はい、まあ、この番組でよくねしてますけども、はい、やっぱり受け身なんですね。今は予防するにはどうしたらいいかっていろいろ言われながらも、それを努力するかって言ったら、はい、いや治療法がないってことはもう、はい、受け身で待つしかないのかなっていうところもあったりしますので、はいはい、じゃあそれと同じように、なんかもうがんは治療できる治る病気なんだ、はい、そもそもその前にかからない方法も見つかってきたんだという研究が進んだ結果というのは、私たちが情報として知らないだけかもしれないですね。
そうですね、まあ、本当にその予防をして防げるかっていうところは、そのデータとかはまだちょっと私はそんな専門的なことは難しくてわからないんですけれども、まあ、ある程度こういうことをすると、罹患率が下がるだろうっていうようなお話は、はいはい、聞くことができるかなと思いますね。
そうなんですね、はい、そういうことを皆さんがいろんなイベントも活動もされながら広げてらっしゃるということで、はい、じゃあ活動の内容を早速ご紹介いただけますか。
はい、パイグループサンダでは3つの事業を実施しています。
はい、
はい、1つ目ががんの予防の教育と普及事業、
はい
はい、先ほどお話しさせていただいた、まあ、がんをどうやったら予防できるのかというようなところの、そういうもっとたくさんの方に知っていただくっていうところです。はい、で2つ目がが ん患者さんとかご家族を対象とする相談助言事業です。うん、
はい、なるほど、
はい、これはやっぱりがんという病って不安とか、
いや大きいですね、
そういったものと切り離せない、
そ
ういった方に寄り添ってお話を聞いたりっていうような事業をしています。
あ、そうなんですね。
はい、で3つ目がその先ほど の相談助言事業に対するサポーター養成をする事業とかセミナーっていうところで、はい、やっぱり私たちの活動に賛同してくださって、うん、サポートをしてくださる方をもっと増やしたいと思っているので、
はい、
自分には無理だなとか思わずに、講座とか講習をやっていますので、そういったところに参加していただいて、相談助言事業とかに一緒に活動してくださるメンバーを育成する事業をしております
。すごい建設的に着々と広げてらっしゃる。
はい、そうですね、今年はそういったサポーター養成事業とかもして、5月と8月にしたんですけど、その中から新しく3名メンバーが増えて。
そうなんですか。
はい、
じゃあちょっと過去の活動の中から主なものをご紹介ください。
はい、先ほどのがんの予防の教育と普及事業として、すべての女性にピンクリボンをということで、
はい、
ピンクリボンデーインサンダー乳がんを知り考える日っていうのを毎年開催しています。
はい、
で10月に世界中で開かれている乳がん予防月間、ピンクリボンって、はい、耳にされたこともあるかと思うんですが、女性やご家族が健康で豊かな生活を過ごすために乳がんについて知り、また考えるための集いを開催しています。
はい、毎年1回されていらっしゃる。
はい、はいはい、
で、それからあとがん患者さんとかご家族を対象にした相談助言事業としては、うん、はい、このがんという病気に対する悩み不安しんどさについて共に考えて話し合い、うん、語り合える場所、情報とかヒントを得られる場所として、うん、キャンサーピアサポートを毎月1回開催しています、
は
い、
そうなんですね、はい、ちょうどそのチラシをね今私手元に持ってるんですが、はい、目立つ部分に書いてあります、
はい、
家や病院では話せない気持ち、聞けないことを話してみませんか、
はい、
いいですね、こういう場所があるというのは。
そうですね、もう本当にやっぱりがんを診断されると7割ぐらいの方がやっぱりちょっとうつ状態になったりとか、
絶対どんな病気でもそうですけど、はい、特にがんというのは昔から、はい、自分のおじいちゃんやおばあちゃん、身近な家族が、はい、がんのせいで亡くなったっていうことはやっぱりとっても経験多いですから、
はい、
自分がとかすぐ横にいる息子がとか、
はい、
夫がとかなるとやっぱり塞ぎ込みますよね。当然ですよね。
そうですよね。最近ね治療とか新しいお薬もどんどん、ね、研究開発されて、
ね、
でだいぶ成績も良くなってきているので、以前はがんイコール死をイメージする子
ありましたね、
はい、あとやっぱりどうしても抗がん剤の副作用とかの辛いこととか、はい、そういった情報とかも多くて、自分ががんってなって診断されると本当ショック で、
そうです、ね、
もうどうしたらいいかわからないというような方が本当にたくさんいらっしゃるんですけど、そういった方とかのお話を聞くことをしてます、
はい、これはもう毎月1回、はい、頻
繁に、ね、はい、一応今コロナの関係で、事前予約制でさせていただいているので、はい、ご予約がある限り話を聞いてほしいという方がいらっしゃる限り、はい、必ず開催しています。
そうなんですね、はい、今主なものを2つご紹介いただきましたが、はい、その中から参加された、ね、皆さんちょっとご感想も聞かせていただきたいですね、はいはい、
そうですね、ピンクリボンで乳がん院知り考える日では、うん、毎回皆さんからアンケートを取らせていただいてるんで、はい、そのアンケートの中で記載いただいた内容をいくつかご紹介させていただきます、
はい、
で過去3回開催して、うん、1年目はがん細胞の特徴であったりとか、がんの予防の話をしました、
うん、
でそういった中でアンケートにあったのは、うん、がんの予防という話を初めて聞きました。
そうなんですね、はい、確かに講座で伺うことって割とご紹介いろいろしますけど、はい、そういう講座のご案内はほとんどしてないですね、はいはい、
本当そうですよね。であと、糖質とか食事のことを先ほどね、門垣さんおっしゃってくださった食品添加物のこととかも少しお話しさせていただいて、はい、これからは食品表示成分表を見てから買い物をしようとか、がんのことについて知っていただいたり、がんの予防について興味を持っていただけたかなと思っています。
そうなんですね、
はい、で昨年はちょっと趣旨を変えて乳がん当事者3名による体験発表を行いました、
はい、
でそれぞれのね体験者の方がみんな明るく元気に病気に対して前向きに生きる姿を拝見して励みになったとか、
はい、
そのメッセージですよね、自分を大切にとか、
そうですね、
明るく生きるとかっていうような言葉に胸を打たれたとか励まされたとか、あとその3人が3用でいろんな治療法、いろんな乳がんに対する治療法をされてたんですけど、その皆さん前向きで明るくて見習いたいとかっていうようなことを、ステージ4でもこんなに生き生きと素敵な人いるんだなとかっていう、こう想像してたステージ4とは違うなっていうようなことを、はい、アンケート回答いただきまして、
ステージ4というのは結構進んだ段階ですよね。
そうですね、どうしてもステージ4って聞くともうなんかもう終わりな感じがするんですけど、私の主治医の先生もおっしゃってたんですけど、乳がんの患者さんって意外と元気食べれる
ので、内臓ではないので、
そうです、はい、元気だよっていう、
消化器官じゃないからですね、
は
い、
そうです、やっぱり食べれるっていうのは元気の源でもあるので、食べれることっていうのはすごい大事なことなんだなと思います。
そうなんですね、
はい、なので結構参加者の方は乳がんの経験者の方も多かったんですけど、そのやっぱり 大切な女性として大切な胸を手術して喪失感とか そういった塞ぎがちな部分に対して、はい、あの元気をお届けできたかなと思います。
私もあの友人が経験してますので、はい、その、あの落ち込みっていうのはもうすぐそばで見てたんですけども、はいはい、やっぱりねそうですね、はい、なるほどね
本当に、はい、
でも随分進んでるんですねいろいろと。友人の場合は随分前の話なんですけども、はいはい、日進月歩ですね
本当に。あの乳がんといってもあの治療法が本当にどんどん進んでいて、あの、まあ、私自身も乳がん経験者ではあるんですけれども、あの今それこそ私が手術した時は、あの再生あの、あ、はい、はあの保険適用外だったんですけど、今は保険適用になっていたりとか、
はい、
あのいろんな術式とかもあったりとかして、本当にあのいろんな選択肢があるっていうこと、ただいろんな選択肢があるがゆえに悩んでしまう、
はい
はい、そういったところも不安の一つかなとは思
います。でもこうやって講座をしてくださると、はい、それぞれの体験談を伺うことができるので、はい、自分でこう選ぶ一つのきっかけにはなるわけですね。
そうですね、やっぱりあの体験した方がのお話を聞くことで
大きいですね、はい、そういう機会も作ってらっしゃって、
はい、 そうですね、
それがちゃんと参加された方々に届いていると。
そうですね、
ことですね、はい、うん、その他の講座はいかがですか、はい、
あの毎月1回させていただいている あ、はいはい、あのキャンサーピアサポートでは、あのサンダでこういう場所が欲しかった。
あ、やっぱり、はい、そうですか。
やはりあの病院であの神戸の方までとか大阪の方までとか、はい、そういった患者の会はあるのは知ってるけど遠い、行けない、
ね、そうですよね、
このコロナ禍の中
余計に。そうですね、公共機関使うのはちょっとね、はい、気になりますね、は
い、それとかあの話を聞いてもらってあの治療を進める決心ができたとか、やっぱりあの抗がん剤とか、その方はちょっと寝たきりになったらどうしようというような心配もされてたけれども、うん、はい、やっぱり治療をやめようかなというような話もされてたんですけど、治療頑張ってくるわっておっしゃってくださって。
そうですか、単に知らないで恐れるんではなくて、
はい、そうですね、
知って積極的に関わろうと。
そうですね、
はい、そうですか。
あとあの抗がん剤の治療もあのやっぱり髪が抜けるとか吐き気が辛いとか不安でしかなかったけれども、実体験にあるアドバイスを聞けて参考になったって、あの頑張れそうっていうようなお話を伺わせていただいたり、あとやっぱりあの先ほどおっしゃっていただいたように、病院とか家で話せないことを話しませんかっていうところで、あのご家族にね、あの気を使ってしまってお家でも話せないようなことをここで話せて、じっくり聞いてもらってすっきりしたって言っていただいて、まあ、あの皆さん来られた時よりもあの表情が明るくなって、また来るわって笑顔で帰っていただくとこちらも元気をもらってます。
やっぱり共通語、はい、そして共通の感覚が一言言っただけで伝わる居場所があるっていうのは一番嬉しいですね。
そうですね、もう本当にそうやってあのよかった、ありがとうって言っていただくと、こちらこそありがとうっていう感じで、はい、
そうですか、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとここで一曲お聞きいただいた後、はい、メンバーのお話なども伺ってまいります、
はいはい、
さて今日のカフェテラス、お客様をお迎えしているのはパイグループサンダの広報担当のエリスさんです。後半もお話よろしくお願いいたします、
はい、お願いいたします。
さてそれではこのパイグループにサンダに入っていらっしゃるグループの皆さんのこともちょっと聞かせていただけますか。
はい、あの今パイグループサンダは14人で活動をしています、はい、で、まあ、そのうち5名ががんの経験者です。
はい、
でまたあのがんで大切なご家族を亡くされたというメンバーもいます。で他のメンバーは そもそもがんにかからないことっていう、うん、この病気予防、運動、はい、食事、あの生活習慣変えることっていう、それに見せられた、うん、先ほども言いました健康オタクが、
はい、意識の高い方です。
そうですね、あの、はい、意識高い系の健康オタクが揃っています。でまあ、あの常勤のメンバーはいなくて、あの、それぞれ仕事であったり、家事、育児、治療などの隙間時間に活動をさせていただいてます。
そうなんですね、
はい、なのであの活動のモットーはできる時にできる人がやろうっていうので、あの決して負担がないように、はい、あの無理をすることは望んでなくて、はい、あのできる時にできる人ができることをやろうっていうのをモットーに、はい、しています。
ということは何かこういうイベントを考えた時には、はいはい、あの 号令を どなたかに、まあ、今はとても便利な、ね、はい、SNS もありますし、はい、メールでも連絡できると思いますけど、はい、どなたかの発信で動き出すんですか？
そうですね、毎月キャンサーピアサポートの後に定例会を開催してます。
はい、で
それとあと今メーリングリストであったり LINE グループであったりとか、
ね、
ズームミーティングとか、はい、コロナ禍で会えない時でも、はい、もうそういった情報機器を活用して活動をしています。
そうなんですね、はい、ということは今後いろいろ予定されていらっしゃると思います、はい、このあたりも詳しく聞かせていただけますか？
はいはい、そうですね、9月と10月に開催予定のイベントを2つご紹介させていただきます、
はい、これからですね、ぜひ皆さんしっかりとお聞きになられて関心のあるところお出かけいただきたいと思います。はい、はい、じゃあ1つ目は何でしょう？
はい、キャンサーピアサポートを毎月第3日曜日に開催しています。はい、9月は19日、10月は17日、午後1時30分から三田駅前のまちづくり共同センターのキッピーモールですね、はい、そこの会議室号で開催しています。
そうですか、もう場所は固定して？
そうですね、時々会議室が変わることはあるんですが、まちづくり共同センターを、うん、基本に活動しています。
はい、これはキッピーモール6階にありますね。
はい、はい、そうですね、
毎月第3日曜日。
はい、
はい、
分かりました。時々予約が埋まってしまっている場合は第2か第4になることもあるんですけれども、はい、9月と10月は第3日曜日の予約が取れています。
はい、分かりました。はい、9月は19日の日曜日、10月は17日の日曜日、はい、お昼過ぎて1時30分からです。はい、これもやっぱり事前予約です ね、
はい、ですね、
おっしゃってたように、はい、この時期ですので。
はい、
分かりました。
はい、
事前予約の方法などは最後にご紹介いただけますか？お願いいたします。
はいはい、
もう一つのイベントは何でしょうか？
はい、すべての女性にピンクリボンをということで、はい、今年4年目になります、ピンクリボンデイインサンダ、乳がんを知り考える日を開催します。
はい、
こちらは10月3日第1日曜日午後1時30分から、こちらも同じくまちづくり共同センター多目的ホールで開催します。
はい、大きなホールになりますね。
はい、
はい、10月3日の日曜日に予定されています。1時30分からキッピーモール6階の多目的ホール。
はい、
じゃあ内容ちょっとね詳しく教えていただきたいですね。
はい、4年目を迎える今年は3人の専門家による講演を行います。
はい、どんな専門家の方ですか？
はい、京都医療センターの乳腺外科診療科長である加藤先生にお越しいただきまして、
はいはい、
患者さんのための乳がん診療ガイドラインからっていうタイトルで、もう本当に多くの女性が知りたい、知っておきたいと思う乳がんにならないための一時予防のお話を。
そうなんですね。
はい、していただきます。加藤先生からのメッセージとしては、
はい、
乳がんを発症する日本人は増え続けて、
はい、
今や日本人女性の10人に1人は人生のどこかで乳がんの診断を受けています。治る可能性を高めるために早期発見、二次予防と言われているものですね、
はい、
も大切ですが、その乳房への手術を避けるために発症しないように一次予防をしたいものです。
そうですね、なるほど。
で、乳がん発症の危険因子はある程度分かってきていますので、
はい、
患者さんのための乳がん診療ガイドラインを用いて一次予防についてお話をしてくださいます。
発症しないという一次予防、
はい、
この部分にスポット当てて、
はい、
今回はお話をいただける、
はい、
あ、すごく関心高いですよね。
はい、もう本当に誰も大切な胸にね、メス入れたりはしたくない。
そうですよね、
はい、ならずに済むのなら、はい、ならずに起きたい、そのためにはどうしたらいいかっていうお話ですね。
あ、そうですか、はい、ありました。
はい、
お二人目は、
はい、三田市屋敷町にある沢外科の院長である阿波根先生による、
はい、
家で過ごすという選択、在宅医療についてというタイトルで、
はい、
ちょっとまだがん患者にあまり馴染みがないかもしれないんですが、在宅医療についてのお話をしていただきます。で、阿波根先生からのメッセージとしては、
はい、
治療を受ける場所は従来病院と相場が決まってました。しかし近年、いわゆる在宅医療が注目されています。
そうですね、
住み慣れた家で自分の親しい人たちと過ごしながら療養を続けることができるようになってきています。 で、あの訪問医、訪問看護師、介護士などスタッフが支える在宅医療について、うん、この3段の実績を含めてお話をしてくださいます。
はい、嬉しいですね。地元ですので皆さんね、はい、あの即関係するお話になりますね。はい、
であのこの淡根先生はあの先ほど紹介させていただいたキャンサーピアサポートにもお時間があるときにオブザーバーとしてあのご協力いただいてます。
そうなんですね。はい、
本当にあの気さくな先生で、私もあのよくあの患者でお伺いすることもありますけど、あのいろんなお話を聞かせていただいて、私自身もあの、はい、安心とかいただいたりとかもしてます。
あのお医者さんとお話しするときっていうのは、はい、自分が体調が悪いときしかなかなか普通は、はい、あのできないもんですから、はい、あのいろんな疑問とかはあのその場では、ね、時間も制限があるので伺えないですけど、はい、こういう講座だったらあの質問の時間などいただけたらまた聞けますものね。
そうですね、あの、はい、質問もあの事前の質問という形で受け付けてますので、
そうですか、
はい、今あのご紹介した加藤先生、淡根先生に対するご質問とかがあれば、あのお申し込みの時と一緒に、あの、はい、質問を教えていただけたらと思います。
それは嬉しいですね。
はい、
はい、分かりました。サンダの実情が聞けるというのは、はい、めったにないですね。
そうですね、あの、うん、私自身もその将来あの自分の体が動かなくなった時にどうしようって、ホスピスなのかな、緩和ケアなのかなとかっていうような思いがあったんですけど、その在宅医療っていうことを姉先生がされてるって知った時に、はい、先生ぜひ教えてっていうので今回この講演をお願いしました。
そうですか、
はい、
具体的なお話聞かせていただけそうで、こちらも興味深いですね。
はい、
はい、3人目はどんな方ですか。はい、
あのキャリアコンサルタントによる乳がんになっても私らしく前向きに明るくと生き生きと働くコツ、治療と仕事の両立について、はい、キャリアコンサルタントの視点から体験を交えながらご説明します。
仕事と両立ですね、
はいはい、
昔だったら考えられないことですよね。
そうですね。
うん、
はい、こちらはあの乳がん歴が長い私があのスピーカーとなって、
そうですね、はい、エリさんご自身が、
はい、お話しさせていただきます。
はい、
はい、ちょっとあのね、この仕事と治療っていう少し古い数字をご紹介させていただくと、
あ、ご紹介ください。
はい、平成22年の国民生活基礎調査によると、はい、がん治療のために仕事を持ちながら通院している人は 32.5 万人
いらっしゃるんですね。
は
い、
であの2015年の厚生労働省の調査によると、はい、40.2% の方が治療開始前に離職をしているという現状があります。
はいはい、
であの2013年のあのがん体験者の悩みや負担等に関する実態調査によると、胃がん退職した人の割合は2003年もその10年後の2013年も 30.5%、はい、解雇された人の割合は 4.2%、 4.1%、
この変わってないですね。
そうなんです、この10年、
はい、
まあ、今もう少しまたデータは違ってくるかもしれないんですが、あの診断技術や治療方法の進歩によって生存率が向上し、すぐに離職しなければならないという状況ではなくなってきている一方で、仕事上の理由で適切な治療を受けることができず、病気に対するあの労働者自身の不十分な理解や、あと職場の理解ですね、支援体制で離職に至ってしまうケースがあるようです。
そうなんですね。
はい、ですのでがんになっても治療しながら仕事を続けたい、どうしたらいいかっていうようなあの悩みに対して、あの私はこの18年19年間ぐらいなんですけど、あの仕事を続けながらずっと治療を続けてきていますので、そういった実体験からのお話をさせていただきたいと思ってます。
こちらもご本人発信ということで、
はい、
ものすごく具体的で、
はい、
あの悩まれたご質問なんかもあの的確にね、
はい、
いただけると思いますね。
はい、
そうですか、分かりました。でこのイベントを2つご紹介いただいたのは、まあ、このコロナの時期ということで、はい、実施直前のキャンセルもありますか。
あ、そうですね、あの、一応基本的にはあの兵庫県と三田市 の、 あの新型コロナウイルス感染症拡大防止方針を守って開催しています。
はいはい、
ですのであの三田市まちづくり共同センターがあの閉館にならない限り開催は予定しています。
そうですか、
はい、
わかりました。 ました。
で、あの今ね、あのがんの治療中で外出を控えてらっしゃる方とか、うん、はい、遠方の方は、Zoom によるオンライン参加も可能ですので、
そうなんですね、
Zoom、はい、で、はい、ぜひ参加していただきたいです。
はい、でやはり事前申し込みとおっしゃってましたね、はい、このあたりぜひちょっと方法を教えていただけますか。
はい、あの詳細はあのチラシとか当法人のホームページブログにてあのご確認いただけたらと思います。あのチラシはあの三田市の公共施設とか、うん、協賛いただいているお店に置かせていただいています、はい、でまたあのこのハニー FM のところにも置かせてい
ただきます。スタジオ前にも、
はいはい、スタジオ前にも置かせていただきますので、はい、あのちょっとピンク色の、はい、なんかちょっと目につくチラシが、
そうですね、
はい、あの、はい、目に入ったらお手に取ってご確認いただけたらと思います。
すべての女性にピンクリボンをとこうタイトル出てますのでね、はい、10月3日のチラシはスタジオ前に置いてありますから、ぜひお持ち帰りくださいね、
は
い。
ちょうどあのピンクリボンデーサンダは広報サンダ9月号 の、 あの市民活動情報お知らせみんなの広場コーナーにも掲載いただいてますので、そこにあの電話番号とかメールアドレスも載っていますので、そちらの方からご連絡いただけたらと思います。
はい、わかりました。じゃあ最後にぜひリスナーさんにメッセージお願いしたいと思います。
はい、あの今日はね、あの午後のひととき、いつも門垣さんのなんか柔らかいお話をいつも家で聞いていた私が
ありがとうございます
今日はあの人生初めてのラジオ出演でね、あの慣れないこともあり、お聞き苦しい部分もあったかと思いますけど、
落ち着いていろんなお話を聞かせていただきました。
ありがとうございます。もうあのパイグループサンダーの紹介の時間をね、聞いていただいて本当にありがとうございます。あの今ね、あの支援を必要とされている方に私たちの存在が届くように一生懸命お話しさせていただきました。で、がんという病はあの治療のことだけではなくて、療養生活、社会復帰、生活全般にわたって疑問や心配事に直面し、不安で辛い思いを体験されている方が多いように感じています。
そうですね、
私もその一人だったんですが、そのような時に誰かに胸の内を話したり、同じような経験を聞いたりすることで気持ちが和らいだり、治療に前向きになれることもあります。あなたが語っていただくことが誰かの元気につながったり、逆に元気をもらったりするかもしれませんので、どうぞお気軽に私たちの活動にご参加してください。お待ちしております。
ありがとうございます。はい、検索をするときはどのキーワードが一番良さそうですか。
そうですね、あの、はい、パイグループサンダって入れていただくと、
はい、
意外と上がってきます。
わかりました。カタカナで大丈夫ですね、
はいはい、
パイ、パイナップルのパイです。そしてグループサンダ、はい、サンダもひらがなで書いてらっしゃいますね、
はいはい、
これでうまく見つけることができると思います、
はい、
今日は、広報ご担当のエリスさんにお話をいただきました。また折に触れていろんな活動してらっしゃる、あのそのお話をたくさんの方に、ね、お伝えしたいと思ってますので、またぜひスタジオでお待ちしております。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
またいらしてください。
ありがとうございました。